彼はまず自分の兄弟シモンに会って、私たちはメシア、油を注がれたものという意味に出会ったと言った。イエスが弟子たちを招かれる場面というのは、福音書にそれぞれ記されていますけれども、中でも今日お読みいただいたヨハネ福音書は、それがとても独特なお話になっているんですね。私たちが通常よく知っているこの最初の弟子たちの話、弟子を招く話はですね、例えばマルコ福音書にはこんな風に書いてますね。イエスはガリラヤ湖のほとりを歩いておられた時、シモンとシモンの兄弟アンデレが湖で網を打っているのをご覧になった。彼らは漁師だった。イエスは私についてきなさい、人を取る漁師にしようと言われた。二人はすぐに網を捨てて従った。また少し進んでゼベタイの子ヤコブとその兄弟ヨハネが船の中で網の手入れをしているのをご覧になると、すぐに彼らをお呼びになった。この二人も父ゼベダイを雇い人たちと一緒に船に残してイエスの後についていった。だいたい弟子の証明といいますかね、弟子を招く、最初の弟子を招くというのはこの話を、私なんかもよく覚えているわけですね。でこれは今マルコを読みましたが、マタイもほぼ一緒です。ルカはそもそもイエスの名声というのが広まっていて、漁師たちでさえその名前は知っているという前提があって、でその大群衆にイエスがお話をするためにシモンの船に乗る、そして湖のちょっと離れたところから岸にいる群衆に向かってお話をするというその場面で、ペトロを招く、弟子たちを招くという、そういうお話にちょっとだけだから変わっているんですが、でも招きである、つまりイエスご自身がこの漁師たちを弟子として招くという、そういうことに全く違いはない。だからマルコもマタイもルカもそういうお話として弟子、最初の弟子を招くという物語を福音書に残しているんですね。ところがお読みいただいたようにヨハネの福音書の場合はそれが全く違う、大きく違っているというのに気がつくんですね。ヨハネ福音書ではこういうふうに書かれてました。その翌日、またヨハネは二人の弟子と一緒にいた。そして歩いておられるイエスを見つめて、見よ神の子羊だと言った。二人の弟子はそれを聞いてイエスに従ったと。つまりヨハネのグループで、ヨハネを師と仰いでいた二人の人間が、そのヨハネがイエスを指して神の子羊だと言ったのを聞いて、そして二人はイエスに従うようになったと。ヨハネのもとを離れてイエスに従ったというわけですね。むしろヨハネがそのように促したと見るんでしょうね。二人の弟子たちを、見よ神の子羊イエスだと、彼についていけとヨハネの子を促している。でこのヨハネによって促されてイエスに従っていった二人の弟子のうちの一人がアンデレだったと。でこれはですから、ペトロの兄弟、おそらく兄なんでしょうかね、だというふうに書いているわけです。でイエスの弟子となった彼は、アンデレが今度はですね、自分の兄弟ペトロにイエスのことを話して聞かせて、そしてペトロをアンデレが連れてイエスのところにやってきたと。そういうお話なんですね。 で、ここまでは、つまりイエスがこの弟子たち、ペトロとアンデレを招いたわけではない。マルコやマタイが書くようにイエスが直接私に従ってきなさいと言ってないんですね。言ってないけれどもこの二人は弟子になったと。そしてその翌日、今度はこのアンデレとペテロとふるさとが一緒であるベトサイダ出身のフィリポという人をイエスが招くんですね。フィリポのことはイエスが招く、私に従ってきなさいと招いた。すると今度はそのフィリポが、まあ、友人だったんですかね、ナタナエルにイエスのことを明かしして、ナタナエルをイエスの前に連れてきた。で、この4人が、まあ、最初の弟子としてイエスに従うようになったという、そういうお話になってるんですね。マルコ福音書は4人、まあ、最初は4人という、4という数字だけは一緒なんですが、マルコやマタイやルカは、この4人にイエスが直接私に従いなさいと声をかけると、その4人は、まあ、様々な事情を抱えていたんだけれども、その事情は全部そこに置いて、すぐにイエスに従っていった。特にマルコとマタイはそう書いている。でも、ヨハネ福音書だけは全く違う道筋で4人の人間がイエスの弟子になったと、そういうふうに書かれているんですね。私たちが十二弟子と聞いて、まあ、最初に頭に思い浮かべるのはやはりペトロと呼ばれたこのシモンのことなんじゃないかなと思いますね。マタイ福音書によれば彼には天国の鍵が授けられたわけで、お前が解くものはすべて地上で、解くものは天上でも解かれる、お前が結ぶものは天上でも結ばれると言われた。それゆえに、まあ、ローマカトリック教会でいうところの初代の教皇がこの、まあ、ペトロですよね。まあ、教皇って聞くとね、なかなか人格者のようにって言ったら失礼かな、人格者なんですが、そしてそういうイメージがずっとつきまとうわけですけれども、でも福音書を読む限りペトロというのは、まあ、少し早とちりだったりおっちょこちょいだったり、なかなか愛すべき人物像を持った、そういう人間として描かれています。ところがこのペトロが福音書ではなく使徒言行録に移ると、主の力によってさまざまな奇跡を引き起こしたり、あるいは異邦人に洗礼を授けたり、それから大勢の前で、あるいは自分に敵意を抱いている最高法院というね、ユダヤでは最も 上級の、まあ、国会と最高裁判所が一緒になったような、そういうところですが、そこで力強くイエスについて証言する人間に変わっていくんですね。使徒言行録では全然この早とちりだったりおっちょこちょいだったりするペトロはいなくなって、まるで別人かのように力強くイエスを明かしし、福音を述べ伝える一人の弟子に変えられていっているんですね。で、その、福音書のペトロと使徒言行録のペトロの間に、その中間にあった事柄は、大祭司の中庭でイエスのことを知らないと3回も、しかも呪いの言葉さえ口にして否定したというペトロがいるわけですよ。で、しかしその3回も呪いの言葉さえ吐きながらイエスを知らないと否定したペテロを復活のイエスが許して、そして新たな使命を与えられた。そのことを通して彼は変わっていったわけですよね。福音書のペテロから使徒言行録のペテロに 大きく人格が変化していくという、そういうことを彼は体験していく。伝説によれば彼も十字架刑を受けるんだけれども、イエスと同じでは申し訳ないと言って逆さ貼り付けになったって、こう、まあ、伝説だからよくわからないですけども、でもそういうふうに言われるくらい、やはり弟子の筆頭にふさわしい極めて劇的な人生を送った一人の人間だなと思いますよね。しかしそんなペテロにイエスを紹介したのは、ヨハネ福音書によれば兄弟アンデレだった。まあね、弟子がどういう人間であったかみたいなことはほとんど福音書には触れられてないし、使徒言行録でも、まあ、なんとなく名前が出てくる人がいるっていう程度で、その人となりについてはまずほとんど私たちは確証を得られる、まあ、証言はないわけですね。ほとんどが伝承でしかない。で、アンデレっていうのも福音書に名前は上がってくるけど、じゃあどういう人だったのかとかってことは全く伝わってこない。十二弟子って言われるけれども、本当にその中で我々が消息を福音書の中から、あるいは使徒言行録の中から拾い上げられることのできる人なんていうのは本当に限られているですね。でもヨハネ福音書によれば、アンデレが先にイエスの弟子となって、ペテロを後からイエスのもとに連れて行った人だった。これは他の福音書にはない記述ですね。まあ、ひょっとしたら他の福音書ではペテロにこう集中させる、弟子の働きのシンボルとしてペテロにこうあらゆる事柄を集中させる意図があったために、アンデレの話とかをこう省かれていったのかもしれないんだけれども、でもいずれにせよアンデレによってペテロがイエスにまみえるということは、あのペテロでさえ誰かの紹介なしにはイエスのもとへたどり着かなかったっていうことを表してるんだと思うんですよ。初代教皇とされるペテロでさえ誰かの紹介がなければイエスのもとにはたどり着かないんだっていう。ヨハネ福音書を最初に手にしてそれを読んだ人たち、その人たちのことをこう想像してみるんですね。イエスが十字架で殺されるという出来事からヨハネ福音書が書かれるまでにはだいたい60年以上の月日が流れています。イエスと行動を共にした弟子たちも、まあ、ほとんどいない、もう亡くなっているわけですよね。あるいは同時代を生きた人たちも、もう、こう現存していなかった、あるいはどんどん数が減っていっているという、そういう頃だったと思うんですよ。ヨハネ福音書を最初に手にして読んだ集団はね、彼らが置かれていた時っていうのはそういうことだったんだろうと。で、そのヨハネの共同体には伝承だけ残っていた。生き証人というのは、まあ、ほぼいない、一人もいないけれども、イエスの生き様を生々しく伝える伝承はこう揃っていたわけです。そしてその伝承や証言に触れて、いろいろな人がイエスと共に生きる道を選んで歩き出していた。そうやって、まあ、ヨハネの共同体というのはこう形作られていったんだと思いますね。で、彼らをそうさせた、まあ、イエスに従うという決意をさせたのは、イエス自身の招きではなかったわけですよね。マルコやマタイが書くみたいに、私に従ってきなさいとイエスが直接声をかけて、 で、彼らは全てを捨ててすぐにイエスに従っていったと書かれているんだけど、ヨハネの共同体でイエスに従おうと決意している人たちっていうのは、一人もイエスから直接声をかけられた人はいないわけです。もう60年以上経ってるわけですからね。でもイエスと出会って、彼に従おうとした。その人々は皆、イエスのことを伝える証言を聞いて、そしてその場に連れてこられた。つまり証言を聞く場に連れてこられた。そしてその証言によってイエスと出会った。で、決意してイエスの弟子にこうなっていった。伝承が持っていた力によって、彼らはそういう事柄を経験し、一人一人イエスの弟子になっていた。イエスが生きていた時も、殺されてからも、イエスの働きのためには、様々な人が必要とされました。つまりイエスのことを証言する人が必要だったわけですよね。私たちもそのイエスの証言によってイエスと出会っている。イエスのことを証しした人々によって伝えられるイエスと私たちは出会っていくわけです。で、これがものすごく僕は大事だと思うんだけれども、そのイエスの働きのために招かれる人間、あるいは招かれる集団というのは、ひょっとしたらひとときも完全な集団ではなかったかもしれないっていうこと。どういうことかって言ったら、まあ、例えば、集団ですから、その中で、裏切りとかね、あるいは、独占、独裁とかね、あるいは、排除とかね、線引きとかいうことが、きっとね、ずっと繰り返されてきてたんだと思いますよ。キリストによって招かれた、例えば、教会という集団、ヨハネの共同体、マタイの共同体とかね、そういう、教会らしき、今でいう教会らしきものが次々とできていく中で、それらの集団は、イエスの事柄をこう伝えるために、伝承するために用いられていく集団ではあったんだけれども、でもそれはやっぱり人間の集まりだったから、ひとときも、どこも、一つとして完全な愛と正義と平和に満ちた集団ではなかったかもしれない。いや、じゃあそれはイエスの証言を伝えるには決してふさわしくないじゃないかと思っちゃうわけですけどね。でもそういう集団も用いられてきた。負の側面も内側に持ちながら、しかしそうやって集団を形作って、なんと私たちは2000年を超えてイエスのことを伝える、それらの集団によって導かれてきている。そういうことですよね。で、考えてみたら、私たちもこのヨハネ福音書の最初の読み手たちと全く同じですよ。私のことをイエスが直接招いたなんてことはありえないわけですね。もう2000年も前に亡くなっている方ですからね。もちろんそれは、例えば信仰的に私には証明感、命を召された、キリストによって召されたのだっていう信仰的な応答はあるにしても、それからまあ人によっては直接神の声を聞いたっていう人もいるかもしれないけれども、でも、まあ、現実的に非常に冷たい冷めた目で見れば、それはその人の、まあ、ある種の思い込みだったりね、信仰の応答であって現実ではないかもしれない。でもそんなこと一向に構わないわけです。イエスに直接招かれていないとしても、私もまた誰かの証言によってイエスと出会っている。その証言を聞く場に誰かから連れてこられた。 そしてそこで語られる証言によってイエスと出会った。そのことを通して決意してイエスの弟子になっていったんです。でそういう一人一人がこうやって招かれて、今ここでイエスの働きが継承されてきた。例えばユダヤ神聖教会という集団が形作られて、そこでイエスのことを明かしている働きが委ねられて、それが73年にわたって伝えられてきている。そういうことですよね。その働きに私たちも連なっている、そこに連なる一人であるということですよ。まあ、ひょっとしたら教会というのはこの度のコロナ禍というやつで、その災いによって最も傷ついた集団の一つかもしれないなと思います。非常に大きな 3,4 年の期間でしたよね。でも、まあ、2000年という歴史の中ではそういうことをこう壊滅的な被害を受けるような出来事に遭遇しなかったことなんて一度もないんじゃないかと。2000年の歴史の中でね、そういう経験をやっぱり重ねてきたんだと思うんですよ。つまりそういうこともあるよって、弱い集団なんだから散り散りにされることだってあるさ。でもそれも織り込み済みで2000年っていう歴史を僕らは歩んできたんだと思うんですよ。そういうことがあっても集団は形作られてくる。前にも話しましたがね、私の両親が所属している教会、秋田県の教会ですけども、今でも例えば私里帰りして教会の礼拝とかに出た時に、そこにいる人っていうのは私が子供の時にいた人なんですよ。まあすごいなと思うんですが、50年この方はメンバー変わらないって。新しいメンバーなんてほとんどいない。ほとんどいない。まあいるけどね、それは。稀にいるけども、だからすぐわかる。この人新しい人だよねってすぐ知り合えるわけですよね。そういう教会ですよ。本当にだから人は少なくなった。どんどん手に召されていくし、新しい人は増えないっていう。で、なんとかしなければねっていう話を50年前からしてるんです。私は子供の頃もそう言い続けてたんです。このままではいけないってね。うん、で、50年じゃあ、今も同じこと喋ってるってことは、この50年間何もしてこなかったかって言ったら、そんなことはないんですよ。やっぱり毎週礼拝はしてきたし、牧師が、今は無牧の状態でね、もう4年になるんですけども、それでも近隣の教会の牧師が助けてくださって礼拝を続けている。しかも非常に特殊な教会で7カ所も礼拝する場所があってね、そこで、まあ、残念ながら毎週できなくなったところも増えてはいるんだけれども、でも礼拝は続けている。そして相変わらず、このままでは大変だって言いながら50年歩み続けている。その姿を僕はまあ見ているわけで、もちろんそれは大変な危機的な状況だし、この度のコロナ禍がさらにそれに拍車をかけていくことには違いないんだが、あ、でも多分、キリスト教会2000年の歴史っていうのはこういう歴史だったんだろうと本当に思うんですよ。人間だけの力、人間の努力でなんとかなるものではない。でも神のご計画であれば、それは息絶えることがないっていう、少なくとも僕は50年にわたってその事実を示され続けてきてるんですね。そうまでして突き動かしているものは何か。人の情熱なんてそんな続かないですよ。続かないです。でも続くんですね。 それがだから危機の中にあって2000年続いてきたのがキリスト教会なんじゃないのか。あらゆることから織り込み済みで、そして細々ながらでも続いてきたのがキリスト教会なんじゃないか。どのような状況でも集団は形作られる。しかも作られた集団は決して完全なものではなかった。でも、もちろん善意だけの集団でもない。にもかかわらず、そのような手も、そのような集団も用いて動かされたのは神様だ。それによって神様はご自身の救いの計画を進められているのだ。今、本当に謙虚な思いを持って、神様の業に招かれたものなのだという、その一人なのだということに思いを深めたいと、そのように感じます。お祈りをいたします。すべてのものを愛しお導きくださる神様、誰かが伝えてくださったからこそ、主イエスの生き様を私たちは知り、それに触れ、癒され、招かれて、一人の弟子として従う決意をしたのです。そうして私は神様の救いのご計画を進めるための一人とさせていただいたのです。感謝します。その感謝によって、この主イエスも歩き通すことができますように。復活の主イエスキリストの名によって、誠の神様にこの祈りを捧げます。アーメン。